QIC。
こちらは熊本県熊本市からいただきました36歳公務員ラジオネームサミー、ありがとうございます。初めて投稿します熊本からサミーですということでいただきました。先週の放送で地震の話があり、岩海山という名前がちらっと出てきました。実は私が暮らす町、新幹線の基地の町で育ち、現在も暮らしています。もし時間があれば地震と岩海山の関連性を教えてくださいということでいただきました。まあね、地元でお住まいであれば心配でありましょう。なんか余計な一言を言ってしまいました。そんなに心配していただくことはないんですけれど、今から説明してまいりましょう。これラジオで説明するのは非常に難しいんですけども、九州の地図だとかをね、今ちょうど熊本県の地図だとかを開いていただければいいんですが、聞いたことがあると思いますけども、二川ひなぐ断層というのがございます。これ具体的に言いますと、二川断層というのとひなぐ断層というやつの二つを、まあ、合体して言っているわけでありますけれども、これは何かというと、日本列島をずっと横に走っております中央構造線というのがあります。その中央構造線の西の端っこにあるものがこの、二川ひなぐ断層ということになります。大分の方からずっと入ってきまして、阿蘇山の下あたりを、下って言いますか、南あたりをこう、斜めにこう下ってくるんですね。で、そこまでがずっと中央構造線として来てるんですけど、でちょうど熊本市の南側にあります鹿島町というのがありますけども、鹿島あたりから二股に分かれます。この二川断層は宇土半島の北のへりあたりを宇土半島に沿って続いているのが、これが二川断層で、この鹿島町から八代の方に向かって、まあ南西に向けてスッとこう伸びているのが、八代、まあ八代ひなぐ断層なんて言ったりしますけども、なんですね。でその2016年の熊本大分大地震で、これがその、バリバリ割れたわけです。で、特に割れたのが、その2016年の時は、この二川断層、北の方です、が中心になって割れまして、途中から、その余波で、まあその鹿島町から二股に分かれてますけど、その分かれたその近いところ、そのあたりももう、めきめき割れまくったわけです。ですから、地震のその震源が、北の方から一旦南の方に移って、それからまた北の方に移ったりとかって、結構コロコロ動いてたのを、こう、記憶なさってるかもしれません。で、熊本大分大地震ってやつはですね、もう異常なほどの、余震というのが続きました。3000回ですかね。もう、有感地震だけでもとんでもない数。本当に私も、一生分をはるかに超える。通常の地震国に住む人たちが感じるであろう、一生のうちに感じるであろう有感地震のおそらく何百倍かの数をの地震を味わうことができたという、まあ、これすごいことなんですよ、ある意味ね。でそれはなぜかっていうと、この断層がこう2つ大きな断層が割れて、でそこからまた枝分かれするようにいろんなその細かい断層が割れまくったということなんですね。で実はこれまだ割れ残ってる部分が多数ありまして、で例えばそうですね、二川断層の方で言うと、まあ有名なまあその何ですか、震源の名所と言っていいかもしれませんけど、これが、熊本市の交通センターの近く、熊本県立第一高校とか中央郵便局がありますが、あの辺りの真下です。で、であとひなぐ、この八代ひなぐ断層の方では、先ほど出ました岩海山という、こちらね、昔弓の名手がそこにいて岩を射落としておりました。それでいつしか岩はこの山を危ないという学習効果があったんですね、ということで、山を迂回していくようになったということで岩海山と名付けられておりますという、かつてはね火の国ランドなんかがございましてね、ハッピーホリデイ日の国ラン、日の国ランドとかあったんですけれど、そこの真下です。ここもバキバキ揺れております、割れております。でこれは地震の豆知識になるんですけども、 震源っていうのは地面のそのよく震源の深さ何キロって出てきますよね。で熊本の地震ってのは大体ほとんどが10キロなんですよ。深さが大体10キロ前後のところですね、で割れております。でそこで例えば岩海山の真下10キロのところで、巨大な岩の塊がそのプレッシャーに負けてバキャーンというふうにこれが割れるわけ、それが地震です。で、その地震の波形というのはどういうふうに伝わっていくかというと、これ立体的な、図を頭の中に想像していただきたいんですけども、震源から斜め45度に向かって、地震波は、まあ、その進行していくというふうになっております。斜め45度ですからね。だから深さ10キロのとこから斜め45度の横に線を引っ張っていただきたいんですね。そうするとどこら辺が揺れるか、その45度の角度でずっと地面まで引っ張ってきたその地面のところ、そこが一番揺れが強いところです。なので実はその震源地が一番揺れが強いかっていうとそうでもないんですよ。これ深さによるんですね。だからものすごい震源が深い地震で震源の場所がペケがついてるのがあそこなのに全然関係ないあの場所がすごい震度がでかいよなんていうのをこれまでにもご覧になったことがあるかもしれません。見てるはずなんですよ。私はもう何度も見てますが、なので直上が一番揺れてるというふうに思っていただくとちょっと違うんですね。もちろん例えば震源が気象庁発表のね、あれも気象庁が発表するのいい加減ですからね。あれざっくりで言ってますからね、10キロとか。本当はもっと細かいんですよ。もちろん。だからね、もっとすんごい浅いところで、割れてるのもあるんですよ。だから、熊本、大分大地震の本震なんかは、あれは震源が西原村の方の寄りのところですね、増し木寄り。で、相当浅かったはずですよ。なので、直上、ほぼほぼ直上でものすごい被害が出たっていうのはそういうことだと思うんですけど。まあ、ともかく、斜め45度で線を引っ張って円を引いていただくと、そこら辺がその一番揺れる場所だってことが、なんとなくご理解いただけるんですが、どうでしょうか。なので、割れてる場所としては、地震の名所としては、この岩海山は、本当にまかっていうぐらい、あそこの真下です。だから本当北の第一高校南の岩海山というのはこれが熊本の二大地震の名所と、まあ他にもあるんですけど、まあ大体そういうような感じになっているというふうに考えてください。で、その避難具八代避難具断層部のその北のヘリがその岩海山のあたりが今、まあ、割れているということで、そこから南の方って実はあんまり割れてないんですよね。で、その力はずっと依然加わってるんですよ。引っ張りの力なんですけど、これがまだまだ解放されていないので、警戒をした方がいいと思います。なので八代市だとかそういったところで、その八代避難断層がバキバキバキっと割れるとえらいことになりますので、でもいつか必ず来ますので、そこら辺も含めてやっぱり警戒はしていただいた方がいいかなというふうに思います。というね、本当は熊本っていうところも本当に断層があちこちに走りまくっておりまして、本当にどこが割れてもおかしくない場所だったんですけど、それをなんか地震が来ない場所だというふうにずっと思い込んでいたという、そういう長い歴史があったんですけど、今ね、とりあえずは今そういうことはないと思いますけれども、ともかくいつ来てもおかしくないところに、まあほぼほぼ日本国民はみんなそこに住んでるんだということをこう、思っていただければいいかなと思います。続きましてこちらはアメリカはテキサス州サンアントニオからいただきました。660歳ドラフターラジオネームもうステーキは食べ飽きた、ありがとうございます。皆さんお元気でしたか。久しぶりですがテキサスの大寒波の出来事を報告したいと思います。14日の日曜日から吹雪になり気温はみるみる下がりマイナス13度、すげえな、マイナス13度まで下がりました。電力会社からテキストメッセージが入り、現在電気の使用量が 95% に達しているので、 室温の設定を20度まで落としてほしいという要請が入って間もなく、計画のない計画停電、要するに停電だな、停電が始まりました。いつ電気がつくのか、何時間ぐらい電気が供給されるのか全く分からず、2時間停電して20分電気がつく、来る時もあれば、7時間停電して1分電気が来て20分停電を3回繰り返したり、一番きつかったのは夜の7時間の停電でした。幸い私の家の暖炉はガスだったので暖は取れましたが、夜中つけっぱなしでした。相当古い家でない限り、ほとんどの家は厚い断熱材がレンガの外壁と内側の石膏ボードの間に入り、窓ガラスは二重になっています。なので12時間ぐらいは耐えられますが、3日も続いたらまず持たないです。さらに3日後にはまた吹雪、ハイウェイはずっと全面封鎖です。スーパーマーケットは棚から食品がなくなり、停電で水道局の水源から汲み上げるポンプが使えなくなり、水の供給を止めることは絶対ないと言っていたにもかかわらず、結局断水しました。断水は2日半続き、ついに外の雪まで溶かしてトイレに使う羽目になりました。停電でガソリンスタンドもポンプが使えなくなり、閉まっているところが多く、給水所が設置されても雪でそこまで行けない状態でした。テキサスでも毎年雪は降りますが、膝下まで雪が積もることなんてなかったです。雪だるまも作れない全くのサラサラ粉雪でした。テキサスは地下水も資源もあるので、ここだけで賄うようにしていたので、他の地域に助けを求めることもできないのだそうです。こんな時、投資者が出ているのにバケーションに行ってしまう政治家がいて、共和党がその政治家を擁護してしまうし、強者のみが生き残るといったテキサスのどこぞの市長が解雇されたり、散々でした。テキサスに来てこんな目に遭うなんて思ってもいませんでした。1週間前にかなり強力なウィンターストームが来るという予報は聞いていましたが、甘かったです。どういうことが起きるかを全く想像できていませんでした。気がついてエンジンジェネレーターをオーダーしたものの、発電機ですね、ハイウェイの凍結で未だに届いていません。停電すると断水になるとか、ガソリンスタンドも使えなくなるとか、全く想像できませんでした。食品だけは直前に確保しましたが、自分の危機意識の低さを思い知らされました。これがここでは全くやってこない地震、また地震の話になっちゃいます、地震だったらと思うと背筋が寒くなる思いです。熊本大地震の時の皆様の苦悩はいかばかりだったか改めて考えさせられました、ということでいただきました。ね、やっぱり想像を超える気象現象が起きますと、こういうようなことがあるわけで、100年に一度とか50年に一度とか言ったりするわけですけど、確率の問題じゃなくていつ来たっておかしくないんですよ。たまたま来ない時が続いていたっていうふうに思った方がいいですね。だから、ありえないことですけど、毎日地震がでかいのが来てるっていう、そういうのもあっておかしくないっていうところに我々は住んでるんですよ。地球というところは。で、さっきも言いました、3000回も、余震が来るって、それぐらい揺れるっていうところもあるんですよ。想像を絶する揺れという。で、こういう、大寒波ということも含めて、やっぱ備えあれば憂いなしとはよく言ったもので、でもね、どの程度まで備えるべきなのかっていうのは分かんないですよね。とりあえず2日間か3日間持つような状況で、例えば飲料水の確保、あるいは非常食の確保、あるいはその暖房だとかそういったのが途切れた時の暖を取るための何らかのもの、ありますよね。なんか銀色のビニールのひらひらしたやつで、あれをこう体に巻くと、 保温効果があって、とりあえず体を冷やさずに済むというようなもの、100均なんかで売ってありますけども、この実は FMC スタジオにもそのレスキューシートっていうのかな、数枚常備してありますし、あと非常電源、まあうちの場合はあの発電機ではなくて今あの大きなバッテリーですけれど1個あの用意してありまして、最低限あのパソコンだとかスマホだとかが稼働できるような状況にはしております。あとは何ですか、雑多なその防災用品はいろいろと用意はしてありますね。やっぱりあのもともと防災に興味があるというか、その考えがそっちの方にシフトしているのもあるんですけれど、やはりあのこの今お便りにあったように、熊本でのあの大変な災害をこうあの経験したというのはやっぱり大きいですね。これは経験したことのない人と経験したことのある人というのではやっぱり経験値っていうのは本当に違うと思います。ですからおそらく東北だとかそういったところで、まあ、そのもうすぐ 3.11 ですね。でもそうだな、でももう10年経つわけですよ。だからあの時2011年の3月11日の時にそのいくつだったかってこと関係あるかもしれないですね。例えば 5,6 歳の子が今ね、その中学から高校に行こうぐらいな感じじゃないですか。でそういう人たちはその、まあ、本当にその津波の直接的な被害をこう受けたところで目の当たりにしていたら、まあ、5,6 歳であったらもうそこそこ物心ついてますから、その恐怖というかそういったものはまあ記憶に残っているだろうと思うんですけど、まあ、あるいはもっと小さい子だったら分かんないですよね。記憶の中にほぼないなんていうことがあって、でこういったところからやっぱりその経験とかそういった知識というのがやっぱりこう薄れていくっていうか、まあそういうことなんだろうなって、それをこういかに伝えていくかっていうのも含めてやっぱり大事なことだなというふうに思いますけどもね。なのででも今どうなんでしょうね、その3日間最低限3日間用意しましょうっていうふうにあの今まであのいろんなところで言ってきたですよ、メディアとかも含めてね。でもあれ何ですかね、どこから3日間っていうのが出たんですかね。まあ、3日あれば自衛隊が必ず来るよとかってそういうことなんでしょうけれど、3日じゃ来ない時もありますよね。実際そうでしたよね。だからやっぱりね、1週間でしょうね。1週間分の何かは自分たちでやっぱり確保しておいた方がいいんじゃないかなと思いますね。もしくは、まあ、一番大事なのは飲料水ですけど、例えば川の水とか泥水とかそれを飲める装置お持ちでしょうか。あんまり持ってないですよね、そんなのね。ここにはあるんですよ、新大阪 FMC スタジオには、いただき物なんですけど、泥水に突っ込んで水が吸えるストローがあるんですよ。中空紙膜が中に入ってましたね。雑菌も含めてゴミをこしていくものがありまして、まだ使用してないんでどれほどの実力かは分かんないですけど、あんまり使用したくないですけど、そういうものも一応あの用意してあったりします。なので、ぜひね、あの自らの命を守り、そして家族、そしてお友達の命を守る、そういった意味で、食料、最低限の食料、飲料水の備蓄、そういったものはね本当に大事なので、本当皆さんあのそれだけは心がけていただきたいと思います。だからあれですよ、あの備蓄っていう考えよりはですね、買いだめでいいです。買いだめ、で何を買いだめ、買いだめリストって作っとくといいと思います。例えばその飲料水、ペットボトルの水、あるいは缶詰、レトルト食品、それとか保存性の高い何かでそれは例えば保存期間、賞味期間とか消費期間っていうのがあって、でそれは適宜消費していけばいいんです。だからサバ缶でも何でもいいですよ。だからそれをそろそろこれも1年買って1年経ったから2年経ったからもうそろそろ食っちまうわやって言って、で食う時に新しいの買うんです。でそれをこう心がけるということで、まあまあもちろんお金とそして置き場所がある方はたくさん買い求めになってたくさん用意なさって、でご近所の方まで助けると、もうそうすることによってその人の徳が徳を積むことができます。きっと自分の人生にとってもプラスになるはずですから、できる方はやっていただきたいと、最低限自分の命を守るということだと思いますね。 ぜひね、まあもうすぐその3月11日 3.11 ということで、振り返る機会が多くなると思いますが、それが終わるとすぐ忘れちまいます日本人。忘れないためにも 3.11 の次には 4.16 があるよっていうね、それも覚えておいていただければなと思います。ということでございまして、さあ続きましてはリクエストをご紹介していきましょう。大阪市淀川区にお住まいの40代メンヘラ女の知人、ラジオネーム笑い屋キャリーさんのリクエストで、1965年12月5日リリースのヒット曲、加山雄三で君といつまでも。
二人を夕闇が包む明日も素晴らしい幸せが来るだろう。君の夕日色褪せても二人の心は変わらない、いつまでも。
幸せだな。僕は君といる時が一番幸せなんだ。僕は死ぬまで君を離さないぞ。いいだろ。
君はさしくこの僕のしとねにしておくれ。今宵も日が暮れて時は去りゆくとも、二人の変わらない、いつまでも。
ダイレクトラジオショッピング、殺傷力抜群、効果抜群、一発たったの5万円、噂の爆弾ウェポン三昧のご紹介です。
ウェポン三昧本当に大人気ですよね。
はい、その人気の秘密は殺傷力。爆発力はダイナマイトの78倍、感染力は白線菌の125倍、毒ガスは七輪の730倍、貫通力はなんと竹槍の1590倍、放射能に至っては劣化ウラン弾のなんと1840倍です。
不足しがちな兵力がこれ一発で補えちゃいますね。
それもそのはず、プルトニウムにエボラにサリン、3種類の兵器の王様を贅沢に使用しているから実現した殺傷力なんです。ウェポン三昧1箱60発入り、 お試し特別プライス300万円でお願いいたします。ただしお一人様3箱までとさせていただきます。お申し込みは今すぐどうぞ。
世界のファッション、タマキン。